はい、はい、ここでですね、あのボルターズに関する安い箱でこう今日ね、あの大谷選手の、あのあいうえお作文を用意してたんですけども、ラジオネームきょうさんから、ボルターズに関する大谷選手でいただきまして、いきましょうか。お、大きな期待と、オーバータイムにも負けぬ、他を寄せ付けない、に忍耐強いボルターズ。
わー、いいですね。いいですね。愛を感じますね。
感じます。ボルターズネタを書きました。レッツゴーボルターズ。
わー、その流れで進んでいきましょう。今日もですね、まずはですね、ちょっとほっこりした話題をお伝えします。
ほっこりした。
はい、以前電話インタビューでもお世話になった広報の五瀬あゆみさんが、昨日誕生日でした。練習終了後にですね、木田孝明選手がおめでとうと、そして LJ ピーク選手がハッピーバースデーと五瀬さんを祝福していたという、していたそうです、またチームからもですね、バースデーケーキとプレゼントが送られたというですね、話題が耳に届いております。
でもすごいですね。そんな、なんかね、チームワークというか、
いいですよね。
ボルターズの本当ね、会社としてのチームで戦ってるっていうね、
みんな仲良しっていう感じがですね、さあボルターズはこの前の土曜27日、日曜28日はホームでライジングゼファー福岡と対戦しました。27日の初戦、第1クォーター、ベンジャミン・ローソン選手が B2 通算1000得点目を叩き込みます。前半7点リードで終えたボルターズですが、流れが福岡へ傾いていきます。逆に8点ビハインドで迎えた最終第4クォーター試合終了間際、ハミルトン選手がシュートを連発します、しかし反撃もここまで、惜しくも82対86で敗れました、試合後の会見でベックヘッドコーチは、勝てるチャンスがたくさんあっただけに非常に残念な敗戦でした、悪いパフォーマンスの選手はいない、一貫してシュートを決めるのみと語りました、また戦列復帰して2週目のジョーダン・ハミルトン選手は、まだオフェンスのリズムをつかみきれていないので、できる限り早く取り戻したいと考えていますとコメントしました。
はい、オフェンスのリズムつかみきれてない。で、まあね、戦列を離れてたっていうところであるんですか ね。まあでも言うても時間の問題でしょ
う。そうですね、連敗は阻止したいボルターズ、翌28日の2戦目、前半を2点リードで折り返し迎えた第3クォーター、チームに勢いをつけたのは外国籍選手でした。今シーズンからの新戦力の活躍に負けじと、昨シーズンから在籍する磯野博明選手、藤沢直行選手、ファイサンバ選手も意地を見せます。ボルターズは終始リードを保ち、99対77で勝利を飾りました、試合後の会見でベックヘッドコーチは、昨日の試合からしっかり立ち直って、チーム全員が勝利に貢献した試合でしたとコメントしました。
圧勝でございまして、あのでもやっぱりあれですよね、その一流じゃないですか、ハミルトン選手、ローソン選手、LJ ピーク選手、そういった選手たちと揉まれていったら、日本人選手のレベルもどんどん上がっていってるんでしょうね。
そうでしょう ね、
ねえ、近くで一緒にやれる機会ってすごいですよね、
学べますもんね。現在ボルターズは9勝8敗で西地区3位です。今日は戦列復帰したジョーダン・ハミルトン選手と LJ ピーク選手に話を聞いています。通訳はヒル・ライアン、アシスタントコーチです。まず復帰についてハミルトン選手は、
feels good. You know, after being out for a month and a half or five weeks, it's able to come back and having some fun now.
コート立ったこともすごく嬉しく思います。今あの5週間の怪我から復帰してすごく楽しくプレーさせてもらってます。
また欠場中の心境についてハミルトン選手は、プレーを見ることしかできず、みんなと一緒に戦えなかったことが辛かったと語りました。そしてブースターに向けてハミルトン選手は、皆さんの力を糧に B1 昇格を目指したいですとコメントしました。この日の取材の最後では日本語でよろしくと締めるなど、お茶目な一面も見せてくれました。
ねえ、やっぱりこういうリップサービス、楽しませようっていう気持ちが嬉しいんですよね。
ありがたいですね、
一
方 LJ ピーク選手はハミルトン選手の復帰を歓迎しています。
まずあの戻ってきてくれてすごく嬉しいです。あの、まあ、フルロスター揃ったと思ったら元が負傷してしまったので、またあのマイナスワンにはなってしまってるんですけど、一緒にプレーしてあのコート上での負担も軽減できるというか、シェアできるので、それがすごく嬉しく思います。
また記者からハミルトン選手欠場中にピーク選手はスリーポイントシュートを量産し、ハミルトン選手のニックネームであるミスターディープスリーを名乗ってもいいんじゃないかと質問されると、ピーク選手はとんでもない、ミスターディープスリーというカテゴリーにやっと入れたんだとユーモアたっぷりに答えてくれました。
謙虚なんですね。
そうですね、
ねえ、まあ、ノリでえいとかじゃなくそこはしっかりととんでもないっていうね、いいですね。
そしてピーク選手はもっともっとブースターに会場へ来てほしいとコメントしています。
それはね、もう本当に行ける方は行ってね、はい、盛り上げましょう。
はい、ボルターズは明日4日あさって5日はアウェーで、仙台 89ers と対戦します。仙台は B2 東地区5位ですが、勝率はボルターズを上回っていて、 B2 トップのブロック数を誇り、簡単な相手ではありません。仙台戦について磯野選手は27日の試合後の会見で、どんな状況でもディフェンスの強度を落とさずプレーすれば2連勝をつかむことができると思いますとコメントしました。またベックヘッドコーチは昨日の取材で、仙台が厳しいディフェンスということは分かっている、我々はシュートを決めきることだと力強く話しました。
やっぱこれなんですかね、ヘッドコーチのね、僕はコメントとかで聞かせてもらってるんですけど、言葉の重みなのか、その LJ ピーク選手、まあね、いろんな選手がいてくれてるからなのか、すごくなんかこう負けたりしても、なんかわやばいっていう空気じゃないですよね。
そうですね、
なんかすごい前向きなね気持ちにずっとさせてくれているというか、
ついていこうっていう気持ちになりますよ ね、 そしてですね、もう一つ気になるのが、試合会場となるゼビオアリーナ仙台の気候なんですけれども、この会場は空調設備がなく、明日の試合開始時間の予想気温は 9.2 度と寒さも敵となりそうなんです。寒さについて佐々木隆成選手は昨日の取材で、試合中は体を動かしているので寒さは気にならないと思うが、シュートを打つときに手先が寒いかも、突き指をしないように注意しますと話しました。
そうか、なんか仙台の方たちはちょっと慣れてそうですもんね。
そうですね、寒さがね敵になりそうですね。さてボルターズでは、熊本の子どもたちに夢を届ける、熊本を元気にする人材を育てることを目的に、新たにアンダー18ユースチームを設立します。記念すべき第1期生のトライアウトも実施します。2022年4月の段階で高校3年生以下の男子です。1回目は12月25日、2回目は1月8日、どちらも熊本県立総合体育館中体育室です。詳しくは熊本ボルターズのホームページをご覧ください。
はい、
以上今週の週刊ボルターズでした。